沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。ケンコ様は音楽ジョーグ
ー N サイズ。
はい、明けましておめでとうございます。新年度明けましておめでとうございます。今日はですね、3月のちょっと盛りだくさんなライブの話をしようと思ってですね、もう今日45分ぐらい喋ると思います。結局かかんねえみたいな。いや、もうご存知の通りっていうか、まあ、先月ね、ちょっと言ったかなとは思うんですけど、3月のね、15、16でサザンオールスターズが来たんですよね、沖縄に。ね。で、もちろんチケット、ね、取れるわけもなく、でも会場に行ったんですよ。あ、でね、15日の方は、あ、15、16なんだけど、15日の方は、ワルツとパーシャクラブの ライブがね、オート市場の方であったので、まあ、2日間サザン見るわけにはいかないし、分身もできないので、土曜日はパーシャとワルツで、日曜日がサザンと決めておりました。で、チケットは取れなかったものの、まずサザンの話を先にしますね。で、サザンオールスターズのコンサートに行った、前日のチケット取れてて行ったっていうご夫婦と会いまして、その会場に行ったらね、で、音漏れを聞こうと思って、窓に耳をつけたら聞こえるかなと思って、アリーナまで行ったらですね、まあ、時間的にちょうど良かったのが、開演時間を過ぎて行ったんですよ。そしたら、お客さん全員ホールの中に入ってるじゃない。つまり、物販がガラ空きなんですよ。だから、物販買いまくりましたね。はい、今、ツイキャス見てる人だけに見せますけど、まず、はい、サザンオールスターズの T シャツ、今回、桑田さんもつけていたというね、この黄色の背中に感謝と書かれたね、この大衆音楽っていいよね、ほんとね。もうね、そのサザンの T シャツでしょ。それから、これはね、普通に買い物の時に、もう、へへ、みたいな、サザン行きましたよ、みたいな、このサザンオールスターズの、サンキューソーマッチっていう今回のアルバムの、トートバッグ、なんて言うんですかね、買い物バッグみたいなのがあるんですよ。結構大きくて、いろいろ入れられて、実際昨日もお買い物で野菜満載で帰りましたけど、そんな使い方していいのかみたいな。で、あとね、そうで、そこで、一人だったら写真撮れるのもほら、トラックと撮りたかったっけ、ツアートラックと。で、だけど、まぁ、ちょっとこの自撮りで、トラックを引きで撮ればいいかなと思ったら、昨日ライブに行ったというご夫妻とお友達になって、お二人がこう一人ずつ撮ろうとしてたから、あ、二人撮りますよ私がって言って、お二人を撮ってあげたところ、じゃ あ私たちも撮りますよってこうやって撮ってくれて、お互いにお得だったという。私も一人で行ったのにいっぱい写真が撮れたし、彼らも二人でそのね、トラックに張り付いて撮ったりとかができた。で、それからサンキューソマッチとサザンオールスターズのジャケットとかアーシャのパネルがあって、で、私たちイベントの時トラス組むのはだいたい仕事でね、我々がこういうのやってる側なんですけど、あ、こういうアルミトラスで表示されてるものがこんなに素晴らしい、もう施工した人たちのことから思い浮かべて素晴らしいなと思ったんですけど、そこら辺はですね、私がそのトラスにぶら下がって写った写真などをですね、ツイッターとインスタグラムに上げてますので、健康、あ、ツイッターは健康沖縄、インスタは健康宜野湾で見てもらえたらと思います。ぜひ、ね、ちょっとはっちゃけてますから。で、他にね、実はそこで仲良くなったこの方々と一緒に、ライカムで、また読むサンキューソーマッチっていう展示があってたんですよ。で、このサンキューソーマッチの歌詞とか、それからね、円形状に展示された、サザンオールスターズのスタジオの、写真が貼られててですね、外からはドアに入るかのような、で、中ではスタジオの中にいるかのような雰囲気で、展示されてたんですよ。で、そこでも私もなんかこう、卓に座ってるような、レコーディングをまるでしてるかのような写真とかをもう、はっちゃけて撮りすぎて、はい。その辺も一本の動画にして貼ってますので、ツイッターとインスタグラムよかったら見てください。という、サザンオールスターズが2日間来たよね、っていうところで、それでやっぱね、音漏れ聞いてたらさ、1996年に私行ったんですよ。宜野花園公園屋劇場。あ、よくこれ言いづらいよね。宜野花園公園屋劇場。ね。当時の彼氏がですね、サザンと桑田と桑田バンドしか聞かない男でですね、もうこんなん、もう時効だから言いますけど、ダフ屋から買って行ったんですよ。6000円のチケットで絶対取れるわけないわけ。あんな7000人、8000人しか入らないので。ね、ほんで、 なんか、チケットあるよ、あるよ、あるよ、あるよ、あるよっていうおじさんがいて、2万円で買いました、一人。でも、行ってよかったって、本当思った。こんな、まあ、そんなチケットの手に入れ方は良くないんだけれども、だけれども、まあ、今はね、できないようになってるし、今回なんか、身分証明出さないと入れないっていうね。みんなスマホで入場するっていうようなシステムになってたので。で、私ちょっとね、今回はやっぱり、まあ、感慨深いものもいろいろあったんですけど、やっぱりライブ見たいなと思って。で、今、ネットフリックスかなんかで、茅ヶ崎ライブやってて、私昨日、3月30日にオンラインで、サザンが一番っていうイベントやったんですけど、そのイベントの時の前までずっと茅ヶ崎ライブ見て、おーってもう盛り上がって、やっぱライブ行きたいなーってまたね、野外のまた楽しみ方の水も空いたりしますからね、桑田さんがビヤーって。ちょっとやっぱライブ行きたいなと思って、今4月のね、福岡のね、ライブを、4月5日発売のを狙ってみようかなと。もうダメ元でね、ダメ元で。と考えてますけど、どこかのね、親切な方が取れたらですね、って言いたいけどこれさ、個人情報入れないと取れないらしい。行く人も決めて。だから、ちょっと、行く人誰みたいな。ね、で、うちのパートナーさん全く興味がないので、それこそ木山商店のマストを誘っていくかなみたいな話を今日は、実はね、何のこと、サザンオールスターズ行ってきましたような話からの、この3月15、16はすごいイベントが重なってて、で、15日は行きました、パーシャとワルツのライブの中から曲をかけてから話したいと思います。永遠に曲がかからないんで。はい。ということで、ワルツの中で大好きな、最も大好きな曲ですが、ローリークックのバージョンでお届けしたいと思います。ウートと、
立派な子供になれるのさ、ちゃっちゃらちゃ、歌った
ー、かわいい子供たちの声も入ってました。はい、ザワルツのウートウト、私も一番テンション上がる曲ですね。なんかウートウトダンサーズとして登場したいなっていつも思うんですよね。このウートウトの時だったら頭の上でこの手を合わせて踊るんですけど、みんなそれをなんかみんなラインダンスみたいにして、この必ず出てくるステージの上でやられるとみんなやるじゃない。だからそのダンサーズを勝手にやるかっつって、会場にいろんなワルツファンの友達がいたので、で次からもやらん、勝手にっつってから、白装束でユタムニシユタフジで行くとか言ったら、いやこれそれ怒られるんちゃうとか言ってなんかいろいろやってたんだけど。はい、ということで、はい、ワルツとね、パーシャクラブだったんですけど、もうね、先にパーシャクラブがあったんですけど、まずね、パーシャクラブの時に、私のバンドでもトランペットを振ってくれた、ポン川村っていう、今、愛媛県出身で、愛媛なので、ポンジュースのポンなので、ポン川村って言われたんですけど、ディアマンテスの、本もやってたし、私のバンドの方もやってたし。で、それからパーシャとワルツ両方のレコーディングにも参加したことがあるということで、今回はもうもちろんこの二、だってね、どっちも30年超えのアーティストでだよ。一緒にやるの、この普通マンでやるの初めてっていうことだったので、もうそれはもう行くしかないだろうっていうことで、ポンちゃんは愛媛から飛んできました。で、ポンちゃんがまた愛媛で5月のゴールデンウィークに、沖縄祭りみたいなのをやるんですよ、愛媛で。やってるんです、毎年。で、そこに今パーシャ呼んでるっていうこともあったのでね。で、そしたら、なんか、せっかく沖縄来るんだったら、ちょっとリハーサルで吹くかって言って、ちょっと吹いてみたら、いい感じだからって言って、本番も出ちゃってっていう感じで、ポンちゃんが出てました。もうね、もうそれだけでもテンション上がるのに、ワルツの方では、ディアマンテスで今活躍しているチコがね、パーカッションのチコが、ワルツでパーカッション叩いてました。もう私さ、チコ、これごめんだけど、ディアマンと掛け持ちで、ワルツも毎回出てくれないかと思うから、すんごいキレッキレの、チコのかっこいいパーカッションがもうめちゃくちゃ、ワルツをもうなんか200倍楽しめる感じだったので、とっても楽しかったです。はい。というところで、今日はですね、いつもね、まあワルツはしょっちゅうかけてるのは、かけやすいからかけてたんですけど、もう久しぶりにパーシャクラブ聞いて、そして相変わらずのあらゆきと、ゆきとになんかさ、あんな歌だけ歌っとったらかっこいいのに、喋ったらアホだわけよね。RBC でやってるさ、イサムニーと先島ミーティングでやってるんだけど、久しぶりにラジオも聞いてからさ、なんかやっぱりアホだな、この人と思いながら大好きだなと思いましたとさ、でね、ライブの時も、離島に行く飛行機が高くなってるとか、ね、便が少なくなってるっていうことで、もうちょっと頑張ってほしいなって言って、昔の南西航空時代を思い出してほしいみたいなことで、その当時使われていた曲を今日かけたいと思います。いいな、海 ぬ彼方、どうぞ。あー、聞き惚れてしまったね。パーシャクラブ、海の彼方でした。もうファムレ歌とか、もうなんかね、いい曲だらけでね、もう最初から最後まで泣きそうでした。そしてワルツの時も最初から最後まで泣きそうでした。もうね、心震える一日でした。で、次の日は、また、ね、サザンも言ってたけど、窓に耳をくっつけて、ギリギリ、あれすごいなと思ったよ。耳をさ、本当にガラスにピタってくっつけないと聞こえないぐらい、防音がしっかりしてる。こんな客いるのかと思ったけど、6人ぐらいいた。5人を、あえて6人と直すとあたりがね、この、絶妙な感じわかる？なんか5人だと少ない感じだけど、いや、もうちょっといたよみたいなくらいの感じなんですけど。そう、その時ね、お名前も聞いたのにもうすっかり忘れちゃったんですけど、その時お世話になったご夫妻ぜひ、なんかツイッターフォローしますとかって言ってたんですけど、一切来ませんね。見てないのかな？それとも、見たらなんか政治のこととか書いてくるからやばと思ったりとか、ね、したのかもしれない、かもしれない、かもしれない。いや、ほんとだから、この3月15、16は本当濃密だなと思ってたんですけど、実は、サザンも好き、パーシャも好き、ワルツも大好きな、金山商店先枝正人がですね、これに来れないのマジで本当にお尻から血出そうなぐらい悔しいだろうなと思って、別にそんな血出なくていいんですけど、本当に、かわいそうと思って、一応、マスト3月10日が誕生日だから、LINE したわけね。あんた行けなくてとっても残念なんじゃないって言ってから。で、言ったら、そうさーって言って。だけど、まあ、彼らは彼らでまた、金山農園というね、石垣島で、自分たちの企画のライブを企画してたから。しかも自分たちの企画って結構早くから準備するじゃない。サザンの発表とかになる前に。サザンももちろん、もっと前から準備とかしてるんだろうけど、なんか発表になる、のとさ、やっぱ私たちがイベント企画してたらわかるけどさ、やっぱね、半年一年前ぐらいから準備したりとかして、この辺の日にちでとか、いろいろ挑戦してただろうから、ああ、悔しいと思っただろうなと思って、いつか、ね、サザンの、桑田のモノマネとかで、桑田さんのモノマネとかで、マストが、テレビとか出て、桑田さん後ろから本人登場とかあったらいいなっていう夢をね、言葉にしとくと叶うかもしれないじゃない？というところで、今話したサザン、パーシャ、ワルツが全部大好きな金山商店が、カバーしました、ワルツの楽曲、沖縄ロックンロールを聴いてもらいたいと思います。よっしゃ。いや、いいね。金山商店のいいところは、なんかカバーといっても、全然、原曲をとどめていない。カバーの、よくカバーのなんか CD とか出るけどさ、本物を超えないんだったらやらなきゃいいのにと思うこともあるものもあるじゃない、たまに。だけど、まあもちろん本物を超えることはないんだろうと思いつつも、まあ本物を超えるというのはどういうことかというと別に、うまくやるとかそういうことじゃない。その人なりのアレンジとかその人の表現で、なんていうの、愛を表現し、かつ高めているっていうのが、なんか、オリジナルに対するリスペクトも含めてと思ってるんですけど、この人たちも完全に自分たちの曲にしてるもんね、これね。だから、金山商店もすごく好きですよ、の話からの、最後に、私の曲をかけて終わりたいと思います。実はね、最近、私の友達が私の曲を使っていいかということで確認があったのですが、今ね、実は3月はね、またこの後半、私の九州からのツアーのお客さんを乗せて、私がハイエースを運転して、9名のお客さん乗せて、私入れて10名のね、ツアーを3日間やったんですけど、すごいことがあって、ハエバルの塚山トンネルを掘るときに、20年ぐらい前に、見つかった遺品が5000点ぐらいあったうちの、そのうちの1個だけ、お名前が歯ブラシに掘る、刻銘ね、掘ってあった方がいて、その方が、ちゃんともう、新聞記事に載したら、福岡の方だったんですけど、すぐに反応して、わーって言って、お母さんが、妹に当たるんですけど、亡くなられた方の妹に当たる方が、もうすぐに取りに行ったと。で、その息子さんである方も、今もう70歳ぐらいの方なんですけど、その方が、今回その歯ブラシを持って、弔いに行きたいということで来られたツアーの、ご案内させてもらったんですね。もうやっぱり、なんか、今まで何度も平和の礎も平和記念資料館も行ってますけど、こういう出会い方がまたあるんだなと思って、なんか、すごい感慨深かった。で、やっぱり思いは一つ、あんな戦争を絶対にもう繰り返しちゃいけない。だって、24歳そこそこの男子がよ、 沖縄に来てさ、友達と喋る友達、沖縄の人と友達になるわけでもない、ご飯食べるわけでもない、こんな美味しいご飯食べて、こんな音楽聴いてとかもできない、ただ戦争を体験して死んでいくっていうことをさせてはならないって本当に改めて思ったので、6月のね、歌の日に向けてまたちょっといろいろ考えていきたいと思ってますけど、で、だから私としてはもうその新しく基地を作るとか、軍備を買って、ね、この購入していくとかもそんなやめよう、本当に。ということをね、人知を尽くして、私たちの知恵と金と労力と全てを使えば、戦争しない方向に持っていけると、お花畑と言われようと、やっぱ、戦争しようって言えばね、もう爆弾ポチッとなーで死ぬだけなんで、そうじゃない方向にね、やっていきたいとは、やっぱ思ってる。で、それで、そこで、実はこの映画の話なんですけど、映画って映像の話なんですけど、辺野古でカヌーを漕いでる方の、最近、いろいろ裁判があったので、その方の、についての映像だということで、もうぜひ、私はこの曲を書いたのは、辺野古と、それから、広島、山口県、岩井島っていうところに、の対岸に原発が作られそうになってて、もう今もまだ進行話が残ってるらしいんですけど。で、それに嫌だっていうことで、そこもカヌーを出して抗議をしてる人たちがいた。それを見て私は、わあ、どっちも同じ命をかけて命を守りたいと思う人たちがいるんだなって思ったことで、書いた曲が水の星の王子っていう曲なので、今日はそれを聴きながらお別れしたいと思います。はい、ということで2012年に津波の翌年にね出した曲なんです。もうやっぱり水の恐ろしさもありますけど、やっぱ私たちは体内の水の中から生まれてきて、そして今の PFAS 問題とかもありますけど、水とは何も切って切れない私たちの命がありますのでね、それを考えながら聞いてもらえたらと思います。健康さんの2012年出しました曲で、水の星の王子でお別れします。ありがとうございます。